リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サマタクシーに深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年6月28日から7月4日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
ペッパーフードサービス好調事業部門を売却して財務改善という記事です。
はい、
はい、これは私が注目した今週のトピックです。
わかりました、はい、ではこの記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
続きまして第4位は、
小売事業者プラスチック製レジの有料化始まるという記事です。
はい、
はい、7月1日からですね、コンビニとかスーパーなどでレジ袋の有料化が始まりました。
はい、
で、まあ、これはですね、まあ、一応、まあ、法律でですね、容器包装リサイクル法という法律の改正によって、持ち手のついたレジ袋の配布っていうのが有料になるというのが義務付けされたわけなんですね。
はい、
で、価格は1枚1円で事業者が自ら決められるんですけども、
はい、
また、これはですね、背景にあるのは要するに、まあ、環境汚染とか、まあ、ヨーロッパなんか特に取り組みがすごくしっかり進んでるんですけども、うん、そういったしっかり目標を立ててやっているヨーロッパに、まあ、習ってですね、日本でもこういった動きをしていこうということなので、はい、まあ、環境を守るということとその事業のね、両立ってなかなか難しいんですけども、うん、まあ、小売業さんはですね、現場での対応はとても大変だと思います、うん、で、その、まあ、今までレジ袋っていうのは、まあ、お客様に負担していただくってことですから、今ではコストとして会社が負担していたものを、まあ、お客様にコストとして転嫁するということなんですけども、
はい、
まあ、逆にコロナの影響でいろんなその持ち帰りのプラスチックの別の容器のものが増えているという問題もあるので、はい、まあ、相変わらずそれもコストとして見なきゃいけないということですので、まあ、より一層ですね、うん、コストの削減とか効率性を重視した経営が求められるのかなというふうには思いますけども、まあ、これは一つの環境改善という意味ではいい動きだと思います。
はい、はい、わかりました。ありがとうございました。はい、続きまして第3位は、
みずほ系不動産会社ティファニー銀座ビル購入という記事です。
はい、
はい、不動産大手のヒューリックとですね、扶養総合リース、この2つがみずほ銀行系のグループなんですけども、
はい、
共同で、まあ、銀座にありますティファニー銀座本店ビルを約300億以上でですね、買ったという記事がありました。
はい、
まあ、これヒューリックっていうのはですね、銀座エリアを重点地区として投資を拡大していまして、今回もその一環だということなんですね。
はい、
で、このビルは2007年にアメリカのティファニーがゴールドマンサックスの不動産ファンドに380億円で売買をしましたということなんですけど、うん、その直後にリーマンショックが来まして、ゴールドマンサックスが、まあ、香港系の不動産ファンドに売り、そしてその後ソフトバンクの孫社長がですね、2013に買って持ってたんですよね。
うん、
で、これをヒューリックさんが、まあ、買ったということなんですけども、まあ、孫社長といえば、ね、ソフトバンクグループでいろんな財務改善をしていた中で、まあ、これを売って、まあ、キャッシュを作ったという意味もありますけども、うん、まあ、ヒューリックが銀座地区を注目しているということで、他にはですね、例えば三菱系だと丸の内で、三井グループは日本橋というエリアでやってるんですけど、みずほ系は銀座を力入れているなと、まあ、そんな勢力図が見えますけども、不動産ある地区に特化してやってるという動きでしたので、まあ、これをちょっと挙げました。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第2位は、
路線価公表地価上昇もコロナで反転という記事です。
はい、
はい、7月1日にですね、今年の2020年の1月1日付の相続路線価というのが、まあ、国税庁から発表されました。
はい、
まあ、これは毎年1月1日のものを7月1日に、まあ、半年遅れで公表してるんですけども、
うん、
今年の1月1日まではまだコロナの影響なかったので、地価がまだこうずっと上がってきていたと、5年連続で上がってたんですけども、
はい、
まあ、実はこの発表の後にコロナがあってですね、どんどん下がってきている、そういった基調があるよということなんですね。
うん、
で、実は7月の1日に基準地価格というのがあって、これを また9月頃に発表されるので、この半年の動きっていうのは、9月頃にまた都道府県が発表する数字なんですけども、これで、まあ、おそらく下がってきてるというのが見えてくると思います。まあ、路線価っていうのはですね、発表するタイミングが半年なので、ちょっとタイムラグがあるんですけども、これ、不動産鑑定士がまあ調査したものを発表してるんですけども、まあ、これはですね、まあ、今回のコロナの影響で、特に商業地域の家賃の需要が下がって、賃料が下がっていく中で、商業地の土地が下がっていくという傾向にあるんですけども、実際住宅地はそんなには下がっていないという、で下がるのを待っていてもなかなか意外と下がっていないというのもあってですね、まあ、要は何が言いたいかというと、まあ、不動産価格っていうのはやっぱりその種類とかエリアによってなかなかこう、つかみにくいものであるということですので、まあ、そういった専門家に尋ねるというのが正しいかなというふうに思います。
はい。はい。わかりました。はい、いよいよ最後になります。今週の第1位は、
投信保険リスク透明化金融庁が提案という記事です。
はい。
金融庁がですね、金融審議会の市場ワーキンググループっていうのがあるんですけども、そこで投資信託の購入の手数料負担を比較しやすくなるルールなどの導入を提案したという内容なんですね。このワーキンググループは、老後2000年問題ということで注目されたグループなんですけども、投資信託を購入する際に、要するに老後の資産作りのための、まあ、ルール作りということなんですけども、販売する金融機関の営業マンの、まあ、ノルマによってですね、結構手数料高いものをですね、買わされているという実態があります。なので、手数料もちゃんとオープンにして比較しやすいようにしましょうということなんですね。ただ、こういう提案をしてもですね、実際に営業マンはそういったノルマで、自分の給料が決まってしまうので、いくらオープンにしてもですね、まあ、手数料の儲かるようなものを売るという体質は変えようがないと思うので、まあ、実際にはそういったコンサルタント、アドバイスにちゃんとフィーを払って、正しい商品、自分に合ったものを提供してくれる、そんな専門家と付き合ってやるのが本来は正しいと思いますけども、まあ、私もその活動もしていますけどもですね。だからこういった動きがあるということで、金融の販売員たちは、まあ、ちょっとドキッとしてるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
以上の記事の中から、佐間社長が選んだ今週のトピックは、
ペッパーフードサービス、好調事業部門を売却して財務改善という記事ですね。
はい。では、この記事の概要と、どうしてこの記事を今週のトピックに選んだのか、ご説明をお願いします。
ペッパーフードサービスですね。これペッパーランチとですね、あと、いきなりステーキという事業をやってるんですけども、まあ、比較的、好調のですね、ペッパーランチ事業を85億円で、ファンドに売却するということになりました。そして、主力のいきなりステーキ、こちらが実はちょっと業績が悪いんですけども、これの財務改善、まあ、全体として財務改善するために、ペッパーランチを売却して、いきなりステーキを残して、財務改善すると。ということでしたので、好調な方を打って、調子の悪い方もまあ残したというこの選択がなぜあったのかとか、まあ、そのコロナの影響で飲食業はとても苦しんでいるので、この題材で何かお伝えできることがあるかなと思って選びましたですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
いきなりステーキですけれども、
はい、
店舗をものすごい勢いで拡大していると思うんですよね。
そうですね。はい。
ですけれども、この飲食業業界で、この店舗拡大で失敗というのは、いろんな話を聞くんですけれども、はい、そもそもですね、飲食業で経営を行う際に、何に気をつけなくちゃいけないんでしょうか。
そうですね。飲食業でどうしてもかかるコスト、まあ、三大コストといいますか、まあ、FLR といいますかね、まず、フード、食材ですね、原料の仕入れ。そして L はレイバーで労働、つまり人件費ですね。そして3つ目がレントの賃料。
はい、
ですから食材と人件費と賃料、家賃、これがとても重要な要素になってきますね。
そのあたり、はい、きちんとペッパーフードサービスさん、まあその中特にいきなりステーキですけれど、そのあたりっていうのは管理されていたんでしょうか。まあ当然利益とか利益率にかかってくることだと思うんですけれどもね。
業績に良かったペッパーランチさんは、割と単価が、まあ、ハンバーグが1000円以下だったりしまして、で、ローコストオペレーションということでやっているようでですね、特にフランチャイズ展開なんかしてですね、 どっちかっていうと、利益はちゃんと出ていたという形で、うん、で、集客も安定して高い収益を上げていたというのがペッパーランチの方なんですね。はい、ところが、業績が悪かった、まあ、いきなりステーキの方はですね、
うん、
2013年から6年間で500店も増やしたり、もう急拡大したんですけども、
うん、
まず食材でいきますと、ステーキですから、高い肉を、いい肉を売っていたということなので、要するに原価は高いわけですね、食材が。
はい。
で、もう一つ労働の方なんですけど、人件費もこう直営店が多いので、
うん、
自社の人件費、固定費っていうものがかかりますから、労働費も高くかかったと、
うん、
なります。あと最後の R、賃料ですけども、やっぱり路面店で立地のいいところで、人が集まるところということでしたので、1階の路面店、もちろん家賃は高いですよね。
うん、
というところで、すべてが高めの設定になるビジネスモデルだったということで、
うん、
で、あとは頼みなのは立ち食いなので、
はい、
何回転するかと、その回転数で何とかそれをこうカバーするというモデルで、
うん、
最初は好調だったので、いけいけってことで、どんどん増やしていったと。
うん、
いうのがちょっと、まあ、増やしすぎてですね、お客様をお互いに食い合うような、まあ、飽和状態になってしまった、あるいはライバル他社も出てきてしまったって、そんな状況になったということなんですね。
なるほど。ちなみに、ペッパーフードサービスさんの財務状況ってどんな感じだったかってお分かりになりますか？
そうですね、財務状況ですね、ここはもう12月決算なんですけども、
うん、
2019年の12月決算、つまりコロナのまだ影響がない時にですね、
うん、
実は全体で、まあ、営業活動による、いわゆるキャッシュフローっていうのがあるんですけど、
うん、
これもマイナス6億にですね、なってたんですね。
うん、
あと、投資活動によるキャッシュフローってありまして、
はい、
つまり設備を、例えば売却すればお金入ってくるんでプラスなんですけど、
うん、
設備を買う、つまり出店をすれば設備が必要になるので、
うん、
設備をする、つまりそれを投資活動とみなして、設備を増やしていけば減るんですけど、
うん、
つまり投資活動によるキャッシュがマイナス62億ということなので、
うん、
まだ店舗を増やしていたということでキャッシュが減ってますと。
うん、
で、そこで、最後に出てくるのは財務活動によるキャッシュフローですね。つまり銀行間の借り入れとかが26億増やしてましてですね。
うん、
で、ようやくこの借り入れでよって賄って、なんとか現金の残高が24億になっていたので、
うん、
まあ、本来だったらもうキャッシュもなくなって破綻してるところを借り入れでなんとか賄ってるという状況見えるので、この状態で銀行をさらに融資するかっていうとですね、ちょっとこうきついなというところで、
うん、
何らかの大掛かりな手術が必要だったというのが見えるんですけども、うん、まあ今期になって、まあ、コロナの影響もあり、最近行きも見えないので、もう好調な方の事業を売却して、
うん、
キャッシュを作って、まあ、業績の悪い方をなんとか維持させる、会社を維持させるっていう、そんな選択になったようですね。
はい。なるほど。その選択としてはどうだったんでしょうかね。
そうですね。まあ、一般の会社だとですね、まあ、業績のいい事業と業績の悪い事業があれば、業績の悪い事業を切り捨てて、業績のいい方に、まあ、資源を集中すると、
うん、
まあ、人物金を集中して伸ばしていくというのが本来あるべき姿なんですけど、
うん、
まあ、一応上場、東証一部上場会社なので、まあ、株主の目もあってなのか、
うん、
まあ、いろんな利害関係者とのいろんなことを考えてなのか、
うん、
今回は、収益性の高い方を売って、それなりの現金を得たということで、
うん、
もし会社を短期的に維持させるということであれば、
うん、
今回の選択は正解だったかもしれませんね。で、ところが長い目で見ると要するにまだビジネスモデル的に成功してるとはまだ言えない、ちょっと悪化してる、赤字に体質になってるものを残しているので、
うん、
この売ったお金でそこをどう変えていけるかっていうこと、ところが勝負になってくると思うんで、まさにこれからが正念場だと思いますね。
そうですね。いきなりステーキですと、やっぱり肉マイレージっていうのはちょっと有名ですけれども、
はい、
そこでファンをきちんと獲得していると思うんですよね。あとはブランドももう構築できたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、
はい、
そこで財務部としてですね、このいきなりステーキの事業をどうすればよいとお考えなのか、少しですね、お話しいただければなと思います。
そうですね、いきなりステーキは確かにコストの高いビジネスモデルということで、それを客の回転でなんとか賄うというところがちょっと破綻してきているということなんですけども、
うん、
まあ、もし手をつけるとしたらですね、過剰な店舗を出店を大きくしすぎたので、 ダウンサイジングすることがまず必要かなと思います。まあ、不採算な店舗を縮小するとか、いうことはまず必要になると思うんですけども、そうした上で、そもそものビジネスモデルの考え方については、まず、家賃はですね、ちょっと高いところに作ってますので、それを、まあ、認知度がある、あるいは、そういったマイレージによって、お客様、顧客の特定のファンがもういるということであれば、別に2階でもいいですし、ちょっと1本入った人混みが少し少ないところでもお客様来ますので、そういう意味で少し家賃の安いところに移動するっていうのはあると思いますね。
はい。
で、もう一つ、まあ、食材の方はね、やっぱり高い品質の肉をということなので、なかなかこう買いにくいとは思うんですけども、
はい、
そうすると、あと、その人件費をどうするかっていうことなんですけども、これはなるべくそのオペレーションをマニュアル化して、フランチャイズ化していけば、固定費が少し安くなるというのはあると思いますけども、もし直営店でも見直すとすれば、人に代わる、まあ、ロボットとか、機械とかですね、うん、つまり、肉の品質管理と、その加工、あるいはその、処理ですね。熱処理ですかね。ミディアムレアとか。そういったあたりのものが、ワンタッチできるような機械化が技術革新とかあればですね。これで生き残っていける可能性はあるかなと思いますので、一度ちょっと店舗のダウンサイジングをした上で、一つ一つの店舗のオペレーションを見直す、あるいは立地を見直すということで、認知度はありますので、まだチャンスはあるかなというふうに思いますね。
はい。わかりました。ありがとうございました。
はい、
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
また来週。